中川雅人の生き生きラジオ。皆さん生き生きしてらっしゃいますか？この番組では木というものを私中川雅人がいろいろな角度から分かりやすくお話をしてまいります。どうぞごゆっくりお楽しみください。皆さんお元気ですか？株式会社 SS の中川雅人です。今日も東京センターの佐久間一子さんと木についてのお話をしたいと思います。佐久間さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
よくね、体の痛みがいろんな気の部分、マイナスの気と関係してるっていうことがあるんだけどね。普通体が痛いっていうと骨折だとか筋肉痛だとか、
はい、
血行不良だとか、うん、物理的な痛みを想像しますよね。
そうですね。
ただこれね、気の部分、霊的な痛みとかそういうことがあるんですよね、うん、なのでどんどん気をやっていくと、それに気がついて分かったりして消えていくとすっきり治るってことがあったりするんですよね。こういうのってのはもうまさしく体、物理的な痛みではなくて、もう霊的なスピリチュアルな痛み、スピリチュアルペインということもあるんだよね。まあ気の部分の痛みですね。こういうのを知ってると、あ、気でもってこういう今まで治らなかったようなものが治っていくんだってことに気がつけたりするんだけど、これ体験談がありましたね。ちょっと読んでもらえますか。
はい。先日不思議なことがありました。頭の中でブルーライト横浜と知らないフレーズが流れていて、なんだろうと思っていました。その矢先に石田あゆみさんの訃報からこの曲を歌っていた方だと知り驚きました。同時期に左足に痛みを感じていました。セッションを受けて拷問というヒントを得て横浜奴隷で検索してみました。クーリー貿易という言葉にたどり着きました。クーリー貿易とは19世紀から20世紀初頭にかけて行われた、主に中国人やインド人労働者を海外に送り出す非人道的な労働力取引システムでした。1872年、横浜港でペルー船マリア・ルーズ号事件が発生し、日本政府がクーリーを解放しました。この事件は国際的に大きな反響を呼び、クーリー貿易の実態を世界に知らしめる契機となりました。とのことです。そして、朝の新機構の時間にクーリー貿易で苦しんだ方へ光が届きますようにお祈りさせていただきました。すると不思議なのですが、涙とともに左足の痛みがスーッと消えていきました。貴重な体験になりました。体験のヒントをくださりありがとうございました。この方はセッションをね、受けに来てくださいまして、うんうん、なんかその時足の痛みがあるって聞いた時に、拷問になんか受けてるんじゃないかなと、拷問とか奴隷とかなんかそのような感じがしたんですよ、うん、それでお伝えしたんですね、
うん、あ、なるほど。この方はブルーライト横浜の歌は知らなかったってことね。
そうなんですよ。若い方 で、ええ、知らなかったんですよね。
知らなかった。それが石田あゆみさんの歌だっていうことに後で気がついた、はい、
ここで音楽に気を入れた CD 音気を聞いていただきましょう。音気を聞いていただきました。
ね、これフレーズまで出てくるってね、
う
ん
う
ん、
だからそれは違う方が歌ってたって、
ね、違う方が来て歌ってたんですね
そういうことね。
ああすごいですね
この方は横浜に関係あるの？
そうなんですよ、この方はですね、うんうん、まあ、お父様のご実家が横浜ということで、うん、まあ、最近お墓参りにもね、うん、行かれたそうなんです。
ご先祖がだからお墓もだから横浜の方なの、
うん、はい、そうなんですよね。
まあ、だから横浜に関係してるっていうことなんだね。うん、それがまたこのクーリー貿易っていうのと、はい、結びついたっていうわけだ。
そうですね、まあ、こう検索をされたっていうことなんですよね、うんうんうん、
まあ、なんかヒントがあって検索するとまたいろんな検索結果が出てくるけど、はい、こういうふうにして自分のキーワードぴったりするやつに巡り合うっていうのはよくあるよね、
はい、
そうですね、そういうこともあるよ。
そういうこともありますね。
だから同じように検索してんだけどA さんと B さんとで全然違う検索にたどり着くっていうことが多々あったり、うん、
また そういうこともあるんですね、うん、
見てる観点が違ったりピンとくるものが違ったりするとそこにたどり着くっていうのは多分この方はこのご先祖かな、クーリー貿易ってこれに関係してる何かがあったんだね、
はい、
で深くこのなんていうの辛い方々、まあ足が痛かったっていうことだから、まあ足っていうのはねやっぱり奴隷は昔足輪っていうかね足かせっていう、そういうのをはめられたりしていてよく痛みが出てきたりするってことはあったりね、牢屋につながれたりするとやっぱりその痛みが手とか足とかに出てきたりすることがあったりね、はい、そういうのはよくあるんだけど、そうですか、この方はそんなところにたどり着いて、
そうなんですよ、
うん、まあそれであれですね、まだそれに気がつきながら気を受けられると涙が出てきて楽だったってんだね。
そう、足の痛みが、うん、ね、ちょっと痛かったそうなんですけれども、うんうん、
スーッと消えていきましたみたいな、はい、うん、探検のヒントをくださりということだけど、まあいろいろなことでふと気がつくことはね多々あるんだけど、体の痛みがこの物理的な痛みではないっていうことがこんな風に多々あるんだね、
う
ん、
何かのこうメッセージっていうこともある
って、ね、うん、あるんだね、うん、で自分のところにその関係があった、自分ももしかするとクーリー貿易っていうこれは奴隷っていうかね、ある意味拘束されていて自由がないっていう、はい、うん、そうと自分もその自分の今の身の回りの生活の中で、うん、まあ一部自由がない思いに駆られていたりね、
はい、
そういうこともありますよね、そういうふうになっている、うん、はい、こともあります。その方々が不自由さを感じていながら自由になりたい自由になりたいって思っていて、うん、そういう状況が身の回りこの人の身の回りも出てきている可能性がありますよ。
それがまあ職場関係だったり、
うん、
家族の関係だったり、
そういうこともありますね、うん、さらに不自由なことがこの足の痛みになって、
はい、
行動できない不自由さ、うん、そういうところにつながったりもするでしょ。だからきっといろんなもしかしたら影響、まあ、昔から受けていた可能性はあるね、うん、もしかしたらこれ横浜っていう土地柄でご先祖さんもそういう何か影響を受けていた可能性もありますよね、うん、まあ、なので幅広く考えていただくと、
はい、
非常に体の痛みからいろんなことに気がつけるっていうことがありますね。
ありますね。
ただ何か血行が悪くなったとか筋肉がどっか筋が違ったとか、
うん、
何かひびが入って骨がね、
はい、
調子が悪いとか、まあそういうことも多々あるんだけども、そうではない時には何か気の影響があるのかもしれないなと思って気を受けていかれるっていうのがいいですね。新気候はそういうところにも届いていてふと気がつけるっていうことにもなります。なので気の体験会はいろいろやってますし、ね、まあ、私も気をお送りする時間を作ってますので、
はい、
まあ、スタッフもやって差し上げられるとかね、まあ、いろんなことができますので、まあ、新気候体験してみたらよろしいかと思います。特に医学的物理的には特に調子が悪くないのになんだか不具合がある、体に何かおかしなところが出てきている、そういう方は新気候を試されたらいいのかなと思います。今日は体の反応からね気について知ろうっていう話をね、東京センターの佐久間一子さんと話しました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。